こんばんは、サニーです。
こんばんは、ルナコです。
こじらせ女子の秘密基地へようこそ。このラジオはちょっとこじらせた女子大生2人が経験や過去に基づき、日常の物事や社会について独断と偏見を織り交ぜて語る番組です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、私たちこじらせ女子インスタグラムをやっております。そしてあとしサニーはツイッターをやっておりますので、ぜひフォローお願いします。
はい、お願いします。
はい、皆さん、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい2021年になりましたね。
はい
はい。そして今回は2020年最後の回に、タイガさんからいただいたお便りを紹介させていただいたと思うんですけど、
うん、
この新年の抱負について次回話すと言っていたので、今回話させていただこうかなと思います。
はい
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、新年の抱負、まず私サニーからですね。
はい
まず1個目は頑張りすぎないことなんですよ。
あ、うんうんうん、
そう、頑張りすぎないことを頑張ることと、
うん、
で2個目、ちょっとこれだけは頑張りたいっていうことがあって、
うん、
筋トレ頑張りたい。
あら、なんで？
重力に抗えなくなってきたなと思って、だんだん。
どういうこと
そのね、頑張りたいことその1がヒップアップなんですね。
ほう、
うん、なんかお尻が垂れ下がってきませんか？
まあ鍛えてないとね、どうしてもね。
そうそう、やっぱ高校時代のあの丸いプルンプルンのお尻だった頃が懐かしくてだんだんとね、なんか下がってくるっていうか、うん、あのお尻の張りがなくなってくるんですよ。
あー、なるほど。
わかる、わかる、
わかります。
そうそう、あの綺麗にスキニーを履きたいのよね。
うんうんうん、
そう、それで完全に私は胸よりお尻派で、
ほう、
あのそれがそのインスタグラムを見ていて、素敵なお尻のインスタグラマーさんがいたんですよ。
ほー、なるほど。
そうそう、そのくびれとこのお尻のバランス最高で、うん、こうなりたいと思って筋トレをちゃんとしよう
って思ってます。なるほどね。
はい、
確かに海外のなんかインスタグラマーさんとかすごいスタイルいいもんね。
マジ羨ましいね、あれは。
すごいよね、あの下半身の綺麗さ。
うん、綺麗ね。
すごいなって思うもん。
やっぱ努力してる美女は綺麗やなと思って。
うんうんうん、
私も努力してボディメイクちゃんとしていきたいなって、タンパク質ちゃんと取ってね、筋トレしたいなって思ってます。
はい
はい、そんな感じです。
早いな。
まあ、まだある。
まあ、まだある。
まだあるけど、まあ。あとあと喋るから、
まあ、ちょこちょこね
うんうんうん、小出しにして。
そうですね、
うん、
そうだな、私は去年2020年のね、
うん、
目標が、去年はね、ノンストップ2020っていう目標を掲げていたんです、私密かに自分の中で。
私もね、知らなかった
まあどういうことかというと、
うん、
あのまあこの目標を立てた時は、
うん、
まだね、そのコロナウイルスが広まっていなかった時期なので、
うんうんうん、
2020年がその停滞する年だとは知らずに立てた目標だったんですよ。ってことはどういうことかというと、3年になってその、うん、なんていうんだろうね、ゼミの活動だったり学業の活動もぐっと深みを増すようになりますし、
うんうんうんうん、
あとはその就活とかも始まってくる時期だから、
うん、
そういろんなことをもっとね、止まらずに走り続けようという意味を込めて、ノンストップ2020と名付けたわけなんですけど。
はいはいはいはい。
まあ実際はね、ちょっといろいろあって、うん、まあ全てをコロナウイルスのせいにするわけではないですけど、
うんうんうん、
まあちょっと違う一年になったかなとは思うんですけど。
確かに、ノンストップじゃいかなかったね。
そう。
うん。
そうね。でまあ、
うん、
うん、今年はどういう、目標にするかというと、領域展開2021です。
おお、領域展開、
はい、
おお聞いたことあるな。
すいません、あの呪術廻戦が好きでして
あの、ね、誰推し、でも全く
全くあのねあのアニメのその、 通りにねしようという気は全くなかったんですけど、一番しっくりくる言葉が領域展開だったんです。まあどういうことかというと、
うん、
まあ2021年ってなると、うん、学業大学4年なのでになる年なので、その大学生活最後の年になるんですよ。
うん、そうね。
なのでその大学生でだからこそできることとか、なんかちょっとやってみたかったけどまだやってこなかったこととか、ちょっと自分のね、うん、フィールドというか領域というか、それをもっとちょっとどんどん広げていこうかなっていう思って領域展開にしました。
いやーめちゃわかるそれ
ね。
そうなんか学生でしかできないことたくさんあると思って、あと1年しかないことに結構焦ってるんだけど、
うん、
いろんなことにやっぱりチャレンジしていきたいかなと思ってます私も。そうなんだろうね、2020年もまあいろんなことにやってきた方ではあるけど、2021年も限られた時間を大切にしながら、なんかワクワクアンテナを常にね張り巡らして飛び込んでいきたいなって思ってますね。
でちょっと具体的に何かすることを考えていた方がやりやすいと思って。
そうですね、
その抽象的なことを例えばね、うん、フットワーク軽くするとか、
うん、
そういうことを言っても具体的に何をするかがないと私は目標をね、うん、達成することができないんですよ。
まあベクトルを定めることが大事ですからね。
そうだから、うん、まあ何個かね、うん、もうまだ今ちょっと1年始まったばっかりでこれからの矛先がまだわからないから、まあ複数あげることはできないんですけど、まず一つ思っているのは、新しい教授の方と知り合おうと思っていて、あのね、どんなに自分でいろんなことを調べても、どんなにその図書館でいろんな本を読んでいても、自分で調べるってやっぱどこかに限界はあって、
そうね、自分一人だと限界があるから。
そう、あと書籍とか雑誌とか私すごい読むの好きで、調べ物するときはもう丸一日図書館に居座れるぐらい、そういうのが好きなんですけど、
すごいすごい。
でも、
うん、
人と話すことで得る知識って、やっぱなんかこの書籍とか文献とかには載っていないまた違う面での良さがあるんですよ。
うん、そうだね。
うん、まあそれでその自分が興味ある分野だったり、
うん、
全く何自分が今属している学部と関係なくても、
うん、
ちょっと知りたいなとかちょっと気になるなぐらいの、それぐらいのモチベーションでも、もうすぐ領域を展開しまして、もうその人と関わっていこうって思ったんです。
素敵。なんかそうやって自分の興味の範囲を広げていくから領域展開ってことでしょ。
そう、いいね、という意味で私は今年は領域展開の2021にしようと思っています。
いいですね、そうやって自分のね視野を広げていくってことマジで大事だよね。
そうやっぱね、
私も広げてこう
引き出しの多い人間になりたいんですよ私は。
そうだね、やっぱどうしても私も独断と偏見の女だから、どうしても自分の中のね視野が狭くて、そういう風に新たなことに挑戦するってことができない人なんだよね。
そうだね、まあ吟味して決める方だしね。
そうそう、だから本当にやりたいな、興味あるなって思ったことをガンガンガツガツやっていこうかなって思うし、やりたいって思った気持ちを大事に したい。
そうだね、そう、う
ん、そのなんだろう、なんかで見たんですけど、72時間以内にやりたいと思ったことをやらないと、うん、その後一生やらなくなるっていうのを見たことがあって、
面白い。
そう、その72時間、つまり3日が期限なんですよ。この3日で何かをやり始めて人生が変わるかもしれないじゃないですか。だから本当にやりたいと思ったらすぐね行動していきたいなって思うんですけど、やりたいって思った時ってすぐ行動できます？
私は割とね、人に行動力あるとかって言われる方ではあるんだけど、
まあふっかるよね結構。
そうなんだよね、 うん、これちょっと行こうって思ったらもうその日に行っちゃうような人なんですけど、
うんうんうん、
でもそれでも何パターンかあって、その行動するタイプにね、
うんうんうん、
例えばその映画を見に行きたい、この映画見たいって思ったとするじゃないですか、
うんうんうん、
でそれ朝起きて、うん、昼ぐらいに思ったとします、
うん、
その日に見に行く時もあれば、じゃあ来週の空いてるこの日に見に行こうとかっていう風に決める時もあるんですよ、
うんうん、
どっちにしろ見に行くんだけど、
うん、
でもねやっぱどうしてもその2つに差はあって自分の中で思うんだけど、
うん、
その日に気づいてその日に見に行こうって思って行った映画ってすごい内容覚えてるの。
あー、わかるな本当にそれが、ね、うん、
でもその来週のあの日に行こうって決めたやつは確かに見に行くんだけど、
うん、
その来週までさ時間があるじゃん、
うん、
だからそのじゃあ何時に見に行くから、じゃあそれまで何をして、うん、じゃあその後ちょっとどこかでお茶して、あついでにあれも買って帰ろうとかっていう他の予定とか入れ出すんですよ。
さすがだ A 型だ
うんうん、うん、そうすると自分のその今日使うエネルギーが分散してしまって、映画に 100% そうそうそう、映画に 100% 注げなくなっちゃってるのよ。
本当にわかるんだけど、その映画行くって決めるじゃん、その時見たいと思うじゃん、
うん、
それで来週とかってなるとその楽しみがマジで半分とかになるんだよね。どんどんどんどん楽しみが下がってしまって。
あー、なるほどね。
そうそうそうそうそう、私は映画を見に行くってなったらもう急にパッて行く人なんだよね、映画に関しては。
おうおうおうおう、
映画に関してはね、でもね、全ての物事はそうじゃないんだけど、
まあ映画はね、うん、確かに。そうそうそう、サニーはよくないデートショー行ってる。
あ、そうそうそう、あ今映画見に行けると思ってすぐ行くタイプなんだよね、
うんうんうんうん、
そうそうそう、その時のパッション大事にしたいって。結構私も衝動的な人だから、
うん、
でもその衝動の興奮をもっと大事にしたいなって、2021年は
確かに
って思って、で、うん、うん、ちょっとやろうと思ったらすぐやろうっていう。
そうね。うんうんうん。
でもそれが好きなことだったらいいんだけどさ、
うん、
私どうしても計画性がなさすぎて、
はい、
やらなきゃいけないことを後回しにしてしまうんだよね。
あ、宿題とか課題とかってこと？
そうそうそう、タスクを増やすのよね。
わかるよ。
そうそう、例えばこのタスクは3日でなんとかいけるなって思うじゃん、
うん、
でその期限の3日前になってやり始めるとかじゃなくて、まだ1日あったら大丈夫だろうと思い始めるのね、
うんうんうん、
それでそのうちにまあ5時間あったら大丈夫だろうとか言って徹夜するっていうね。
わかるよ、わかるわかる、
ね、自己嫌悪になるんだけど、それが本当にやめられなくて、
うん、
そうそうそう、なんか看護だから実習とかの記録があるんだけど、
うん、
ね、家帰ってすぐできないのよね。
はあ、
そうそう、家帰ると何にもできなくなるから、だから本当に自分のマネジメントをしっかりやって、提出期限ギリギリにやらないことと、
うん、
先延ばしにしないこと、すぐやること
ね。なんかさ、そういうの私たち小学校の頃から言われてきたはずなのに、
うん、
やっぱね、できないものはできないんだよね。
あ、でも私小学校の頃は夏休みの宿題は、
うん、
最初の方にバーって終わらせるタイプだった。
すごい。
だからどこからこうなってしまったんだろうと思って。
すごいすごいすごい。
そうそうそう、やるタイプだったんだけど、
うん、
なんか大人になるにつれてできなくなるんだよね。自分のやりたいことの方を優先してしまって、
はいはいはいはい、
やりたくないこととかやらなきゃいけないことを後に回してしまうようになった。
ああ、
何なんですかね。
あ、ちょっと話ずれてもいいですか。
どうぞ。
なんかさ、昔っていうか、まあ小学校の頃って、
うん、
多分先生たちに宿題をしてから遊びに行きなさいって教えられてたと思うの。
うん、
違う、
うん、ちょっと覚えてないね、やる人だったから。
あ、なん、うん、そっか、
うん、超いい子だったか、めっちゃいい子だったからさ。
でもさ、普通はさ、うん、じゃ遊んでから宿題しなさいっていう先生いなくない？
いないし、そんなガミガミ言われた記憶がないんだよね。
なんか多分みんなの頭の中で固定概念として、
うんうん、
宿題は遊びに行く前にやるものだっていうのが定着してると思うの。やるかやらないかは別として、
まあ、確かに早く終わらせた方がいいよねみたいな感じだもんね。
そう、例えばアニメとかでもさ、
うんうんうん、
宿題やらないで遊びに行ってると怒られるでしょ
親に。怒られる怒られる。
そういうシーンがあるじゃん。
うんうんうん、
ってことはつまりさ、遊びに行く前に宿題をやりなさいっていう教えが備わっているという認識、うん、よろしい？
まあ社会共通のあれですね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。で、私衝撃のことがあって、
うん、
なんかこれ私のターニングポイントなんじゃないかっていう出来事があったんですけど、
うんうんうんうん、
小学5年生の時に作文を書かせられたんですよ。
うんうんうん、
宿題は遊びに行く前にやるか遊びに行った後にやるかみたいな。
めっちゃ小論文みたいな作文出すね。
そう、でもまあそんな長くなくって、
うん、
私はこうこうこう思います、なぜならこうこうこうだからですっていう書き方でも書けてればいいんで、いいのよ、小学生だから。
うんうんうん、
でさ、小学生ってさ単純じゃん。
うん、
もうもちろん。でしかもそういう固定概念があるわけでしょ。
うんうんうんうん、
だから宿題はやってるかやってないかは別としてね、
うん、
遊びに行く前にやるべきだと思います、なぜならみたいなことを書くわけ、みんな、
うんうんうん、
でそうしたらね、先生が次の日、なんとかちゃん以外は全員じゃあ A 子ちゃんにしよう、 A 子ちゃん、うん、A 子ちゃん以外は全員宿題をやる前に、遊びに行く前に宿題をやるって書いていたんですけどっていう話をしたの。
うん、
でその時に私、え、 A 子ちゃん逆書いたのと思って、
うん、
もうそれが当たり前だと思ってたんですよ私は、
うん、
その共通認識だから。先生もその教えの通り私たちが書けばいい点をくれるだろうって思ってたの。
はいはい、
だから先生の望み通りに書いたの、書いたっていうつもりで多分みんな出したのよ。
うん、
多分この答えが欲しいんでしょみたいな感じで、
うん、
なのにその A 子ちゃんはめちゃめちゃ真面目でめちゃめちゃ優秀な子なのね、しかも、
うん、
おとなしくで、なのに遊びに行ってから宿題をするっていう主張をしたの、
うん、
作文で、
うん、
その時に私はなんか一回否定の意見を考えるってことを知ったのね。
うん、
小5の時に。小学5年生でさ、そのマジョリティに反する意見を書けるってかっこいいと思って私。
はあ。
だから何が言いたいかっていうとね、結局仲良くなっちゃったんだけど、
うん、
まあ今さ、その溜めちゃうじゃない私たち、好きなことを最初にやるのを優先しちゃったりとかするじゃん。まあ必ずしもダメってわけではないのかもしれないなって思ったの。
その時に。そうなんすね、うん、
でそのことをちょっと今思い出して、
うん、
でもちょっと考えてほしい、小5でその自分だけ一人さ、私以外のクラス全員が敵に回るような意見を書けるのかっこよくない？女の子だよ。
うん、
すごいかっこいいと思って私その時。
そうね、すげえわ。
すごい衝撃的だったもうそれが。
うーん、
まあ、これは絶対にしょ、なんかなんていうの、常識だみたいな、絶対これが正解だと思っていたことが、
うん、
一気にぐるんってひっくり返された瞬間だったの。
確かにね、
それをちょっと今思い出して、
うん、
まあ確かに貯めてね、私も貯めることあるんですよ、宿題とか課題とか、
うんうん、
貯めてしまうとやっぱあとは大変じゃんって自分毎回後悔するんですよ、うん、あ、二度ともうこんな貯めないぞと、
うんうん、
もう次からは最初にやるぞって決めるんだけど毎回貯めるんですよ、
うん、
それでも、
うんうんうん、
でもやっぱね、自分の中でこう今このパッションを大事にしなきゃいけないなっていうのは大事にしてあげて、いやこれは後からでもできるなっていうのをなんか見極めれるようになったらいいよなとか思ったりするね。
そうですね、
うん、やりたいことを優先するにしても課題を優先するにしても自分の中で優先順位とかをうまく決めれたらいいなとか思ったりするかな。
あ、そうですね、なんか大事な書類とかでも私は結構提出期限ギリギリとかに出しちゃう人だから、
はいはいはいはい、
そのちゃんと計画性を立てて、
うん、
締め切りギリギリにならないように余裕を持って提出したいがために、うん、こういうふうにマネジメントって自分のマネジメントをしていきたいって思ってるんですけど、
うんうんうんうん、
その結局課題とかってやる気がないとできない人なんですよね。
ね、分かる。要はやる気なんだよね。
そうそうそう、マジでやる気がスイッチ入らないと私何にもできない人だから、
うん、
だから本当に時間、自分を何だろうね、時間がない時間がないって追い込ませないと本当にできない人なのね。
うんうんうん、
うん、だからその意味ではうん、でもそのやる気がないとできないからやっつけ仕事みたいにはやりたくないなと思って。
確かに作業となったらね、そうそうそう、身につかないですしね。
そうそうそうそう、だから作業にならない程度に、
うん、
じっくり構築する時間っていうか、じっくり自分の中でその課題をさ深める時間が欲しいなって思っていや、こういうこと言ったんですよね。
はい、
うん、そのなんだろう、やっぱり作業になってしまうことを自分を直したい。
あー、確かにやっぱ期限迫るとさ、
うん、
どうしても終わらせることが念頭に来てしまって、
そうそうそうそうそう、
終わらせるためにやってるみたいな感じになっちゃうしね。
そう、終わらせるためにどうしても、その私これから国試に向けて勉強を始めなきゃいけないんですけれど、
うん、
やっぱり課題とかタスクとか結構出されるんですよ。この過去問何年の解いてきてとか、基礎問題解いてきてとか、うんうん、そういうのあるじゃないですか、
うん、
でそれをただやっただけで終わらせたくないなと思って、ちゃんとやったからには自分の中で身になるようにやりたいなと思って、
うん、
前々から取り組むとそうそうそうそうそう。
スケジュールとかってさ、立てる、結構でも立ててないわけじゃないよね。
うんうん、まあでもタイムツリーが見ればわかると思うけど、その、
うん、
スケジュール立てるのはうまくないと思う自分で。
あ、そう。
うん、
でもなんかいろいろ書いてるなとは思うけど。
まあ確かにいろいろは書いているけれども、それはもう学校のその履修のやつであって、自分の予定立てるのはすごく苦手。う
ん、あ、そうなんだ。
うん、苦手苦手。
計画ね、立てるのがちょっと慣れてくると多分いついつまでにとかって できるようになるかも。
そうなんだよね。そう、計画立てるのを慣れたい。
じゃあもう計画立てるの慣れる1年にしたらいいね、今年は。
マジで計画性がなさすぎるんだよな。短所、計画性がない。
計画性がない。
これ書いてるもん、自分の短所。自己分析とかするじゃん。
あ、うんうんうんうん
計画性がないから、こういうことを頑張りましたって言わなきゃいけないでしょ、
うん、
こういうことを工夫しましたって言わなきゃいけないから、今のいいなと思って
確かにこのまま使おう。
そうそう、そのまま使おう。最高だこれは
ね。
でもさラジオやってて思うけど、結構自己分析ってできるよね。ラジオやってて自分ってこんな考え持ってるんだって新たに気づきすること多いんですよね、結構。
ああ、でも私はなんか2人でやってるからこそちょっと気づけたところもあるかもしれない。
ああ、そうだね。結構2人で話すことが多いから、うん、お互い知ってること知らないことっていうか、自分が
うん、
自分の知らないことを相手が知ってるわけじゃない、
うんうんうん、
ジョハリの窓っていう感じで、
うん、
だからめっちゃラジオやってよかったなーって。ちょっとじゃあ私の自己分析手伝ってほしいもん
就活仲間になろう、
うん、頑張ろう就活
就活仲間になろう
就活ね、
うん、
難しいな就活は。やっぱり
難しいな。
うん、ルナコさんの方が多分絶対難しいと思う。ルナコさんはね、
うん、
悪い意味でもいい意味でも広いじゃん、視野っていうか。
そう、ね、
業界とか。
やっぱこう医療系とかさ、うん、看護とかって決まってると多分行き先が大体絞られてくると思うんだけど。
そうですよ、もう看護は看護なんです、病院なんですって感じ、
ね、多分それ以外の学部とか普通にね、違うどこにでも行けちゃうような人たちだったら、
そうそうそう、
もうね、
そうそうそう、うちらはさ、その病院を選ぶっていう、ただ病院っていう感じ、まあたくさんあるけれども病院なんだけど、その、うん、ルナコさんたちはさ、そういうのじゃなくてさ、いろんな業界の中から選ばなきゃいけないわけじゃん。まず業界選び、そうだね、
うん、そうそうそうそう。
それからの自分のやりたいこととか企業のこととか福利厚生とかいろいろ考えてここにしますってやんなきゃいけないじゃん。
うんうんうん。
それはパンクしそう私はって思って、すげえなやっててって思うもん。本当に尊敬する。
私夏、去年の夏ぐらいからちょっと調べ出したんですけど、うんうん、まあちょっと遅いのか分かんないんだけどさ、
うんうんうん、
まあ6月7月ぐらいに、うん、いろいろ自己分析とか始めたって、ゆるくね、ゆるく、うんうんうん、ガツガツはやってないですけど、ゆる、うんうん、く始めたって感じなんだけど、
うんうん、
なんかね、夏から秋にかけては、うん、すっごくなんか不安しかなかったというか、
めっちゃ病んでたよね。
やっぱね、大変だなと思って、
そう、ルナコさん、いろんなね、そうそう、
そう、
ルナコさんが珍しくなんか疲弊してると思ったの。
やっぱいろんなね、うん、説明会とか聞きに行くわけですよ、
うんうんうん、
でまあそれで、あ、この業界は私にはないな、あ、こっちはちょっと可能性あるかもなっていうのを自分でだんだん見極められるようになってきて、
はいはいはい、
でもその中であの職業の内容とかをね説明されるわけなんだけど、
うんうん、
まあ知らないことが多すぎて、
うん、
その時に私はなんか今既存の知識のだけでなんか既存のね、
うん、
知ってる自分の知識の中にある職業なんてたかが知れてるじゃないですか。そんなメジャーなものしか知らないし、そんな乏しい知識の中で自分の将来やりたいことを決めていいんだろうかこのままっていう状態に陥ったんですよ、その時にね。
うん、そうだね、うん、
でまあすごくなんかなんかすごいねやる気をなくしてしまったというか、
うん、
まあ申し訳程度に義務的にやっ、
うん
なんか聞きに行ったりねインターンシップに参加したりとかはするんだけど、
うんうん、
全くねパッションがなかったんですよ。
まあそうですね、ちょっと迷うしね、どう方向性がわからないって感じだったしね、そうそうそうそう、その時
そう。でもちょっとそのままではいかんなと思って、
うん、
ちょっと去年のね冬、まあ10月終わったくらいかな、
うん、
そこくらいにちょっと考えを変えまして、
うんうんうん、
あの超就活ってすごいラッキーな期間だと思うようにしたんですよ、
うんうん、
でもそれはどういうことかというと、
うんうんうん、
あの就活生だって言えば、うん、企業の人は何でも相談に乗ってくれるし、
うん、
会社のことを何でも教えてくれるわけじゃないですか、
うんうんうん、そう
だね、例えばこれが中学生高校生大学1年生だったらまた違かったかもしれないでしょ、
うん、
だけど就活生っていう特権のもと、
うん、
私はいろんなねあのそのさ世の中で働いてる、ね、大人たちが、
うん、
私たちたかがねその大学3年の学生に向かってこんなに真剣に話をしてくれる機会なんて多分一生で今しかないって思って最近は。
わかる、その就活生に対してみんな優しいよね、思う思う思う、
そう
親身になっている
、まあ、中には
そうそう言ってくれたり助かるなって、うん、
そう、まあ、中にはねとても厳しい人とかあのいるんですけれど、
うん、
あのもうあの義務的だから作業的にね説明会をしてるとか、
うんうん、
全くなんだろう、あ、参加してよかったなと思えない時もあるんだけどね、もちろん、
うん、
いろいろあるんだけど、でもその中でやっぱこんなに人生の中で大人と関われるなんか期間はないぞ、いろんな働いている社会人の方をと関われる機会ってないぞと思って、
うん、
今はもう楽しもうって思ってます。
そうですね、素晴らしいと思います、
うん、楽しもうって思って、だからまあ何かをしてるわけじゃないんだけど、
うん、
ちょっと考え方を変えてちょっと煮詰まらないように頑張りたいなって思う。
そうですね、
うん、まあ就活をやっていてなんか病んでしまってうまくいかない人とかもたくさんいるってよく聞くので、
うん、
まあ、2021年は、まあ、絶対就活はやるから、その病んでしまってねせっかくのいい機会を無駄にしないようにしたいなって思います。
うんうんうん、そうね、ちょっと、
うん、
マジででも病みそうになったら LINE するわ。
お願いします。
うん、ちょっとねいろいろあると思うんだよな本当に。
いろいろあるよ
就活は。でもやっぱりちゃんと頑張りたいっていうか、やっぱり後悔ないように、自分がこの私は病院だけどこの病院を選んでよかったって胸張って言えるところに就職できたらいいなと思って、
う うんうんうんうん、
いろいろ病院もあるからさコロナ禍だしね。
そうだね、
うん、例年通りの就活にはやっぱり行かないけど、
うんうん、
やっぱり後悔のないように頑張っていきたいなと思います
ね。一緒に頑張ろう
頑張ろう。それでまあラジオについてですね多分皆さんが聞きたいのはラジオについてじゃないかな2021年はですね、うん、現状維持、
うん、まあ、何か新しいことをやるっていうのはあんまり考えていないですね今のところ。
そうで、私たちらしく楽しく収録することと、まあでもそのラジオで仲良くなってくださった方たちたくさんいるし、これからも多分仲良くなる方が増えてくると思うんですよ、
うんうん、
そういう方たちを大事にして いける2021年になれたらいいなと思っております。
そうだね、せっかく知り合った人たちをなんか大切にね、いけたらいいな、
うんうんうん、みんな仲良くしたいと思ってそうそうそう、まあ、こんな感じでこじらせ女子2021年頑張りたいと思います。今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。